今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
いや、なんだかんだで、超ラジも56回、はい、で今回の番組が2020年のラストになります。
そうですね、
ね、
はい、あっという間に
あっという間でね、
最後の、
はい、はい、まあこんなわけのわからないラジオですね、これでも毎週楽しみにしていただいている方が
はい
いらっしゃるということで、
うーん、
本当ありがたいですよね。
いや、本当にありがたいです、
ね、あのね、100年
うん
か200年先には、
はい、
この番組でねお話していることはもう間違いなくですね、
うん、
人間業界のスタンダードになっている、
う
ーん、と私は確信しております。
そうかもしれないですね。100年でもうかなり変わりますもんね、うん、世の中ね。
もし万が一そうなっていなかったら、
うん、
もう死んでお詫びするしかない。
もう死んでるって。
あ、やっぱり、うん、そうですもんね、私毎週命がけで放送しているわけでございます。
ですよね。
まあ冗談ですけども
、はい、
でもね、まあ去年の今頃ってもうコロナのこの字もなかったわけですから
ね。
今考えると超平和だったんですね。
本当にもう本当に平和だったんですね。
ね、そろそろオリンピックだななんてね。
そうそう、浮かれてましたよね。
ねえ、だから何でもないようなことが幸せだったと思うみたいなね。
本当にね、
そんな歌ありましたけど、まさにそんな感じでございまして、
しみじみね、なんか感じますよね、うん、こういう風になっちゃうと世の中が。
そうやね、うん、でね、昨日ね、ある方、女性の方なんですけど、
はい、
タイムラインに書き込んでくれたことがありまして、
うん、
短いのでちょっとご紹介したいと思いますけども、
はい、
1年間ありがとうございました。今年は本当にいろいろあり、自我的には最悪な1年でしたが、そのおかげで自己調的には良い年になりました。来年もよろしくお願いします。笑顔みたいなね。これって普通にすごいこと書いてあるじゃないですか。
いや、本当にすごいですよ。
ねえ、最悪な1年でしたが良い年になりました。
ねえ、
この大矛盾。
あ、ねえ、ありえないですよね。
これこそね、自己調のこの真髄なんですよ。
本当に本当にそうですね。
だって普通だったらさ、良いことばっかりの1年で本当に良い年になりましたと。
そう、普通はね、
うん、
普通はそうですよね。
だよね、
うん、
うん、だからね
最悪だったのに良かったっていうのはね、うん、
だからね、
ありえないです
よね。これぞこのゲームがある、
うんうん、
なんていうかな、意味があるというかね、
うん、
良いことで良いんだったら別にこんなゲームいらないんですよ。
普通ですよ。
そうでしょ。だったら、うん、じゃあ普通だったらすごいいい年なんですよ。
うん、
良いことが起こる一年だったらもうとんでもない幸せな一年なんですよね。
最高にハッピーですよね。
だって最低で一年良いことなんですから。
そうそうそう。
うん、だからね、なんだろうな、うん、嬉しかった。
嬉しいですね。
うん、
この一言は嬉しい。
このね、一言嬉しいね。
うん、
1
年の ね、
うん、
締めくくりにね、
それ
最高ですね。ありがたい言葉です。
そうでね、ちょっと願望実現と勘違いされてる方たまにいらっしゃって、なんか変化ありませんでしたって書くじゃないですか。で、良いことがあんまり起こらなかったですみたいな。
そうですね、あるある。
だからね、そうではないんですよ。
うん、そうではない。
まあね、本編でもね、今日はじゃあどういうことかっていうこともちょっとお話してみたいなと思います。
はい、
はい、この自己超越ゲームはまあ365日、
うんうん、
いつからでも参加受付しておりますので、
はい、
年末年始のお休み中もこれ参加受付はもう通常通りやりますんでね。
うん、
じゃあもう2021年、
はい、
なんとなく良いことが起こりそうな気配もないが、うん、っていう方はですね、
うん
うん、関係のないこの なんていうかな、世界へですね。
うん、
ぜひね、このゲームを通して体験してみていただきたいと思います。
はい。
はい、ご縁のある皆さんとご一緒できるのを楽しみにしております。ということで、本日最終ですけども、最後の番組、よろしくお付き合いください。僕はあの生命科学者の柳沢恵子さんが、
うん、
柳沢恵子さん、まあ、はい、個人的に好きなんで、
はい、
よく番組のご紹介してると思うんですけども、
そうです ね
多分ね、以前お伝えしたかもしれない話なんですが、
はい、
もうね、いつどこでどんな話をしたのか、もうあまり覚えてないです。
そうですよね。
うん、気楽から言うと通算400回超えてて。
ね
え。でもね。
10年ね、以上。
そうなんですよ。
話をしてますから。
ねえ、うん、で長年、まあ、原因不明の難病に苦しまれていた柳沢さんが、外出先で、まあ、自我に気づいた話。
はい。
なんですけども、ちょっとご紹介します。十数年前に、車椅子で外出したとき、通りがかった女性に、お気の毒ですね、と言われました。惨めな人だ、という目で見られているのか、と嫌な感じがして、木陰で考えていたときに、私がいなければこの考えはない。自我がなければいいんだ。と気づきました。ジェット機で雲を突き抜けて真っ青な空に出る時の感じでした。悩みも苦しみもない世界がある。と分かったらもう怖くはない。入ろうと思えば自我のない世界へ入れる。雑念を取り、されば真っ青な空の中に自分なしでいられるのですというね、これね、はい、僕ね今、うん、語りながら、
うん、
なんかこの間話したような大丈夫ですか、これこの話
大丈夫ですよ。
そうですか。僕ねこれ すごく情景が浮かんでくるので好きなんですよ。
ねえ、本当ですよね。
うん、この地獄のこの嫌な感じからさ、
うんうんうん、
ドーンとこう突き抜けてブルースカーに出る。
ねえ。
うん。
と衝撃的な体験で。
そう。でね、うん、このね、突き抜けた感覚っていうの僕もよくわかるんですね。はい、でね、検証というと何かこう神秘的で派手な体験をイメージする方がいらっしゃるかもしれないんですけど。
うん、そうですね。
うん、この柳沢さんの感覚もこれ一つの検証なんですよ。
うんうんうん。
うん。自分が存在しない世界を実感されたこの静かで深い体験ですよね。
そうですね。
ねえ、
うん、だから何とも言えないですよね。
そうでね、うん、車椅子の上でね、
うん、
うん、こう行くわけですよね。
そう
すーっこうドカーンと下から上まで、
うん、ねえ、うん、
なんかいいですよね。
そう、本当に何かもうジーンと来ちゃったんですよ、私もね、この話、うんうんうん、読んだ時にね、ジーンと来るし、このもう何とも言えないその爽快感がね、
そう
伝わってきて、ブルースカイのね、
その直前までもう地獄じゃないですか、う
ん、最悪ですよね。
うん、そんな気の毒だって言われて ね、
あの
惨めでね、
うん、突き落とされたようなね。
そうそうそうそう、うんうん、だから僕たまにほらそこに穴が開いてるって言うじゃないですか。
はい。
うん、もうそういうところにドンとこう扉が開いててさ、
うんうん、
うん、そういうとこからこうボンと出ていくわけですよね。
そうなんですよね。そうそうそう、なんか面白いですよね。ズドーンと暗闇に、なんか突き落とされたんだけど、そこをなんか突き抜けて、突き破ると、なんかこれが反転して、逆に、その青空が、バーンと広がる、
うん。だから、陰陽対極図の一番陰極まったとこって、もう、陽が始まってるとこじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、そこが一番なんですね。
うん、うん。
でね、この柳沢さんについて、まあ、もっとよく知りたいっていう方は、以前紹介した、生きて死ぬ知恵。
はい。もう、名著ですね。
名著です。しかも、DVD、DVD がついてる書籍があるので、
あ、そうそう、セットでね、あれは本当素晴らしいですよね。う
ん、映像が美しいよね、なんといってもね。
はい、本当に綺麗。
うん、だからね、科学者の柳沢さんが、まあ、悟りを体験し、その仏教の般若心経を解説するというね、類を見ない本ですから。
そうですね。
うん、これで2600円だって安いっすよ。
安い。
うん。うん、だからね、うん、まあ、興味ある方は、僕ももう15年ぐらい前かな、10年以上前ですよ。これ買って何十回って読んでますけど。
そうですね。
うん、もう飽き来るわけがなくですね。
うん。やっぱり、そう、真理っていうのは、飽きないですよね。
飽きないね。
何度読み返してもね。
そうね。
本当に深い、深い。また、どんどん深く染み入ってきます
よね。染みる、染み入る。うん、うん。ということでね、この人生に、この、やっぱり本当苦しい時期ってやっぱり誰もがあるじゃないですか。
うん、ありますね。
ね、やることなすこと何もかもうまくいって、
うん。
どんどんどんどん右肩上がりで病気一つしないでエクスタシーの中で死んでいくなんて、まずないんですよ。
ね
え。誰もが夢を見るのはわかるんだけど、
うん、うん。
そういう風になってないのね。
なってない。
人間世界って。
そうね。
そうそう。
それ理想的ですけどね。それはもうファンタジーですよね。うん、
ファンタジー。だからね、そう。人間を楽より、人生って楽よりも苦がちょっとやっぱり多いドラマなんですね。
うんうん、
人生っていうのは。
はい。
うん。でね、大切なことは、その苦しい時にどこを見るか。
うん。
うん。で、ほとんどの人間、僕もそうだったんだけども、この体が自分だと思い込んでいる、この自我と一体となって、で、外の世界をそこから見てるんですよ。
そうですね。
ね、はい、うん、さっきの話やったら、このお気の毒ですねと言った女性に腹が立って、
うんうん、
もう悲しくて落ち込んで眠れなくて、
うん、
うん、そんな感じになっているかもしれないわけで、
そうですね。外に向かっちゃいますよね。
そう。でね、ここが、こここそ自我超、自己超的にはですね、
うん、
このチャンス到来。
チャンス。大チャンスですね。
大チャンスなんですよ。
はい、
で、具体的にじゃあ何をすればいいのか。これね、外向きの意識をぐるんと内側に向けてみる。
うん、うん、うん。
で、今落ち込んでるのは一体誰なのか。実際に見てみるんですね。
うん。
すると、まあ、先ほどの柳沢さんの話だったら、女性を憎んでる思考。
うん、
自分は惨めな人間だと悲しむ思考、
うん、
もうこんな人生はもうたくさんだと嘆く思考、
うん、
などに実際に気づく。
そうですね、
うん、そうすると、うん、実際にやってみると分かるんだけど、
はい、
気づいている自分と気づかれている思考が同時に存在してるんですね。
うん、うん、同時に。
そう。だからずっと自分だと思い込んでた存在って実は思考だったと。
はい、はい、
うん、その時に化学反応が起こって、
はい、
一体化していた意識と自我の間に隙間ができる。
そうですね。はい。わかります、
うん。もうこれ理屈じゃないんですよ。
うん。
パーンって開いちゃうのね。
はい、
で、その瞬間にこうスコーンとこのその合間から空が突き抜ける感覚。今までもこうシャットアウトされたところが、パーンって開いちゃうわけですよね。
はいはいはい。
うん。だから夢にまで見たどこまでも広がるブルースカイですよね。それがね、
最高。
見えちゃうんですよ。
うん。
だ、そうかそうか、私って存在ではなくて、やってくる思考だったんだ。
はい。
この、もう体験っていうのはまあ、これ以上ない至福ですよね。
そうですね。間違いないですね。
ね、自分じゃなかったっていうね。
うん。
うん、思考だったんだって。 っていうこの体験。
これはね、うん、本当天と地がひっくり返るぐらいのね。
そう、いや本当に
衝撃的な体験ですよね。
ひっくり返るんですよ、マジで。
変わります、変わります。うん、地獄からね、極楽へと
一瞬で。一度ね、この地獄が開いて祝福を味わってしまうと、うんうんうん、どんなに嫌なことが起こっても、この意識を内側に向けるだけで解決してしまうという。はい、
本当、本当ですよね。一瞬の解決が起きちゃう。
そう。それがね、もう理屈じゃなくて感覚的に分かっちゃうんですね。
はい。
うん。で、この体験を繰り返し繰り返しやっていくことで、この自我のエネルギーってどんどん削り取られていく。
そうですね。
うん。もうバレてバレてバレまくるわけですから。
バレて。
うん。もうね、支配権っていうのを失っていくんですね。
うん、
うん。うん。そしてどこかの時点で、この、気づいてる意識と気づかれてる思考のパワーバランスが逆転する。
逆転する。
うん、それがあなたさっき言った天と地がひっくり返るってやつですよ。
そうですね。
うん、それが自己超越なんですね。
はい。
はい。自己超が起こると真っ青な空がマイホームになる。
うん。
うん、とは言っても人間やってる限りですね、うん、ずっと晴れっぱなしってことはないんですね。
それはないですね。はい。
もう人間ですからね。
そうそうそう。
うん、反応が起こる。
うん、
で、自我の雲がたびたび現れる。
はい。
うん。でも先ほど言いましたように思考に付き合わなければ、雲はそのまま流れて、また青い空に戻るんですね。
そうですね。
うん。ここが、もう、簡単じゃないですか。
もうほんとシンプルになりますよね。
ね。問題解決を探したり、
うん、
なんか、難しい心理学学んだり、
うんうんうん、
わら人形を作ったり。
はい。
え、そんな必要もなくなるわけですよ。
そうそうそうそう。
うん。だからドラマの外に出ればそれでおしまい。
ほんと、おしまいです。ちゃんちゃんっていう感じでね。
ちゃんちゃんです。
はい、あっさり終わっちゃいますね。
はい。とは言っても、まあ、自我のパワーってそう簡単には落ちないので、
そうです、ね。
強烈なんですよ。
もう本当に強烈。
うん。だからね、自我を客観的に見てくださいって言ってもそう簡単にできない。
できない。
ですからね、まず最初に、この自我のパワーを削り取ってやることが大切なんですよ。
そこですね。
それが、まあ、うちのゲームだったら、百穴共鳴瞑想であったり、
はい。
PI であったり、
はい。
うん、そういうメソッドがあるわけで、
はい。
うん。ですから、まず前段階でちょっと準備しようと。
うんうん。
うん、ギリギリまでもうエネルギーを落としていく。
うん、もう絶対それが大事ですよね。
そう、いきなりは無理なんでね。
無理無理。
うん、そうすると、うん。
安倍さんが、うまいこと、日記のコメントに書いてたじゃないですか。
うんうん。
自我はそんなにすぐには止まれないみたいな。
そうそう、ああ、そうですか、私存在していない。了解しました、なんてことにならないんですね、やっぱり。
ね、そうですよね。
うん、
急ブレーキすぎてね。
そう。
転んじゃいますよね。
うん、いきなり、対決しても絶対勝てないですよ。
うんうんうん。
うん。だから相手の力をまず吸い取っていく。
そうですね。
はい。そういう作戦で、自己超越ゲームやっております。ね、はい。やればやった分だけ確実に楽になっていくので、
うん。
うん、来年もね、みんなとご一緒に、淡々と日々やっていきたいと思います。
はい。
さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
では秋さんの方からお願いします。
はい、私はボカさんの日記より抜粋いたします。はい、4ヶ月経って寝る前にいろいろ思考が湧いてくるとき、はい、思考はやめて気づきの空間を見ましょうと、気づきの空間を見ているといつの間にか寝ている。嬉しいことを思い出すのも、イライラすることについて考えるのも、先のことを心配するのも、ジガちゃんにとって娯楽なのかな 気がしてきた。不眠症歴30年でしたが、寝つきが良くなりました。ありがとうございます。はい、というような
内容だったんですけど。不眠症歴30年ってすごくない？
すごいですよね。大変ですよね。
よくここまでね。
いや、寝れないと苦しいですよ。
本当に。いやいや、もう一番ダメでしょう。苦しいでしょう。
苦しい苦しい。ね。本当だからね、もうこの思考のエネルギーっていうのはね、もう夜も寝れなくなるほど強烈なんですよね。あー、
そうだね。
ね、もう寝たくても寝れないぐらいね。でもこの次々湧いてくる思考を追っかけずに放っておけるようになってくると、思考の重力もだんだんと落ちてきて、もう夜の寝つきも良くなってきますし、
そうやね、
日中もね心を軽やかに過ごせるように変わってきますのでね。
そうやね。だからね、ジガちゃんにとって娯楽なのかなって気がしてきたって書いてあるけど、まずあのそれを自我だと今分からないなりにも思っておく、
はいはい、
自分ではないって意味ですね。
そうですね。
で、娯楽というよりかはもう自我にとってのこの仕事なので、
でも
あのネガティブなジガちゃんにとってはね、気になるんですよ。だからね、あ、またやっとるなっていう、その離れた視点で見ることによって、
そう
だんだんこう、もう書いてあるけど寝れるようになってきていると。
そうなんですよね。これが自分のなんか思考、自分の考えだと思うとね、どうしてもとらわれちゃって、考えることがもうね、あの止まらないんですけど。
そうやな。
そうですね。でもこう、なかなかね、もう自覚できなかったり、
とは言ってもね、
思考だって頭ではね理解していても自覚できなかったり、どうしても放っておけない時、そういう時はあのこの100トンとかね、ヒーリング瞑想などがねすごくあのおすすめですので。
そうだね。これで体に頼るのもいいよね。
そうです。
体を柔らかくしてね。
そうなんです、リラックスさせて ね、思考の活動がシーンと静まって、リラックスできますので、ね、これはまあもう寝る前とかにもねすごく効果的ですね。
そうですね、ぜひね、もう不眠症歴はここで終えていただいて
本当に、
睡眠を楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はい、続いて僕は海さんからの日記の抜粋です。起きていることに OK、 ノーと仕分けしていることに気づいて愕然としました。思考レベルの気づきだと怒りを受け入れたつもりで終わっていたのですね、ということなんですけども、ここはね非常に実は大切なポイントでございまして、このね、怒っているのも、怒っているのも、怒りに対して脳を出しているのも、それを何とかしようとしているのも、全部思考なんですよ。
そうですね。
そう、
オール思考ですね。
オール思考で、要するにね、思考のマッチポンプなんですね。
マッチポンプ、
だからこの中に入っちゃダメなんですね。ですから本編でお話したように、思考の私が消えるとその私の怒りも自然に収まってしまう。単なるエネルギーになっちゃうんで、ですからね、思考から離れて今起こっていること、今何が起こってんだと、それを内側に意識を向けてただ見るようにしてみてください。今起こっている現象をどうにかしようとすると私のドラマに巻き込まれてしまうので、ここは要注意です。今週のしがんで真っ赤、最もゴールに近い人です。
はい、最もゴールに近い人、
道に狂うと書いて、道境というね、
道境ですね、
言葉がございますけども、
はい、
まあ、文字通り、この道だと一度決めたら、
はい、
寝食も忘れ、
寝食？
寝食ですね。寝食だよね、俺言ったのね。
二食じゃないですよね。三食二食の。
三食食べることも忘れ、いやごめんなさい。寝て食べることも忘れ、
はい、
ひたすらその道を実践できる人。
そうですね。
ですよね。
はい、
ね、僕もね数年前釣りにはまりまして、
うん、
もう何が何でも釣りへ行くと。
そうですね、釣り基地でしたよ、ね、
釣り基地三平でしてね。
はい、はい、
うん、強風で真横に降る雪の中で、
うん、
真横ですよ、
はい、
うん、釣り竿を持ったままじっと川を見つめていたなんてことがね、うん、何回かございまして、
すごい、
うん、でも真っ白ですよもう、
うんうん、
もうどこにルアーがあるなんか分かりませんもん、だって
真っ暗闇の中で頭真っ白、
真っ白、雪が真っ白でね。、
はい、
だからそういう時ってね、釣りをしている自分も、
うん、
釣られている、釣られる魚もそこにはいない、
はい、
何もないんですよ、
何にもない世界ですね、
そういう時って、
はい、
たびたびその瞬間がやってくるんですね、
うん、
でね、僕はねそれが釣りの魅力だった、うん、というのはね、はい、10回行って1回ぐらいしか釣れないんですよ僕の場合。近くの川なんで、はい、遠征しないんでね、だからね、ゴールってこの道の先にあるものではなくって、
うんうん、
道そのもののことなんですね。
いやもう本当にもうそうですよね。
そうなんですよ、
通り、
うんうん、だから、うーん、もう同郷、
同郷、
うん、大切なんですよ、
はい、
うん、先にあるものを欲しがって道を進むんじゃなくて、
うん、
その道そのものに狂ってしまうってことだよね。
そうですね、
うん、だからね、この世界の実相とは何なのか、
うん、
ね、自我を超えた自分とは一体何者なのか、
はい、
絶対に死ぬまでに決着をつけてやるなんてね、
うん
うん、そんな同郷の皆さんと日々、
はい、
こうやって歩いていけるっていうのはね、我々ガイドのね、うん、この上ない喜びでございます。
そうですね、もう本当に幸せだと思います
ね。このまままっすぐ黙って今日のわらじ履く、
はい、
by 三等家、うん、ということで、本日はこの辺で、来週はちょっと一週お休みいただきまして、次回の更新は1月9日の土曜日となります。ということで、2020年は最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良いお年を。